はい、間髪入れずに始めますよ。
アンニョンカズ
アセヨ。アンニョンカズアセヨ。私はラジオ、私、こんばんは、カズアセです。
そうです。
で、最近、寄生獣と惑星からの物体 X の。
あれ、遊星なんですよ。遊星からの、遊星って、遊星ってなんだって思いますけど。
あれさ、
惑星だと僕もちょっとあれ惑星だあれ遊星
あれね
あれ何と思ったの
あれね
遊星ってなんだよ
あの監督
ジョン・カーペンタージ
ョン・カーペンターズの前がオリジナルでそこが惑星だったり遊星だったりだったような気がするそこでどっちがどっちかもう俺もよくわからなくなってる
でそれの、うん、再リメイク版リメイクいや分かんないですけどリメイク版の、
うん
ザ・シング、まあ、現代ザ・シング
現代がねザ・シングなんだよね、うん、で1951年に遊星よりの物体 X ねザ・シング・フロム・アナザー・ワールド、
はい、
で、ジョン・カンペーターズのが遊星からの物体 X と同じじゃないかで現代ザ・シングでさらにそれのさらに新しいやつ
ファーストコンタクトこれです
ファーストコンタクト、現代ザシング
優勢か全部優勢じゃないですか
全部優勢だじゃあ惑星なんてねえんだ
ないっす
ないんだ
大体からして優勢ってなんだだから、うん、まあ造語でしょうね、うん、だって現代はさ、うん、アナザーワールドなのかな
えザシングじゃない
あザシングフロムアナザーワールドかだから
優
勢じゃないよ
あだね
だからザ異次元からの、うん、あ異世界からの物体 X ですね本当はね、
うん、確かにね、うん、まあ優勢ってつけたのがまあちょっとシャレオツな感じで
まああれですよまあこれ見てたら、うん、そのそのまあある男の人の、うん、そのエイリアンに体乗っ取られた人の顔がパカッと割れて、うん、そこから、うん、なんて言うんだけど口みたいな風になって、うんあなんて言うんですかねああいう、うんまあ、ヤツメウナギ的な僕が、うん、思うのは、
まあ、あれだよねあのドリームキャッチャーのあいつじゃなくて
あのいつもイメージに出るのは怖いバギナこういうバギナあったら 男は本当に、うん、あのチンコ縮み
こチンコ切られちゃう
チンコチンコかじられる系のバギナのイメージだと僕は思うんですけど、うんうん、まああれとかもあれなんだっけな
あのバガポール・バーホーベンのスターシップトゥルーパーズのクリーチャーが、
うん、あの頭いいやつ
なんか
司令塔みたいなやつ
どうだったっけなもう見るからにバギナみたいな、
うん、分かる分かるバニバ口がバギナになっててそっから変な管が出てきて、うん、あのハガケンジニ の、うん、あのパイロットの頭にブサーって刺して、うん、脳みそチューチュー吸われるっていう、う
ん、なんかそういう顔が割れて、うん人間を食べようとするっていうイメージが、うんうん、どうなんでしょうねその、うんもともとザ・シングの一番最初の映画にあったかどうか謎ですけど、うん、僕らがなんとなくイメージの中で初めて衝撃を受けたのはなんか寄生獣みたいな感じしますけど、
うん、
寄生獣の映画も見ましたけどやっぱり一番最初にあの、うん、っていうあの皆さん多分
予告で見たと思うんです
よ予告編ですらもうそれやっちゃう、うん、でももう寄生獣といえば、うん、あのシーンっていうなんていうか、うん、あれで、うん、あれが象徴的なんじゃないかなっていう、うん、気がしますけど、うん、
そういうのが好きだと、
うん、あれが見たいんだな、うん、僕はって思いました、
う
ん、なんですかねなんかこう根源的な、うん、なんていうか攻撃本能みたいなのを刺激されるんだと思います。こう普段日常生活を送ってたら、うん、こう閉じ込めておくべきもの
誰かが、うん、なんつうの優勢からの物体 X の、 そのジョン・カーペンターズのやつもそうだけど誰が
図じゃなくて
ジョン・カーペンターズカンペ
ーカーペンカーペンターじゃない
カーペンターかカーペンターズじゃあれじゃない
あれは
ホットオブザワールド
あれは兄弟だからカンペーターズなんですよ
トップオブザワールド
あの誰だか分かんないのが怖いよね。誰が、はい、ね、敵だか、はい、あのさ、
あれもちょっと
俺ん家でさ、仕事帰りにさ、はい、後藤が面白いっていう勧めで2人で見てたら後藤完全に寝てたって。
優勢からの舞台、
これ12ちゃんを確か録画した時に見て、これ面白いなと思って、はい、同意を求めようとしたら思いっきり寝てた。
僕そういう時寝ちゃうんですよ、ね、
これジョン・カーペンターのは見た、
見ましたね。
これめっちゃ面白いよね。
犬、
正直ね、あのそのリメイク版はもう頭からすっぽ抜けちゃってる。
これどういうんでしたっけ。
要はあのカートラッセルが、
カートラッセルなの試合、
あカートラッセルじゃなかったっけ。
そうだ、本当だ、うん、
カートラッセルがこの南極か北極の南極基地にいるのよ、うん、でなんか犬がおかしくなっちゃって、うん、だんだんちょっと細かいストーリーラインは忘れちゃったけど、だんだん人が死んでいくと、うん、で、この中に怪しいやつがいるってことがだんだん分かってきて、うん、でみんなで縛り合うのよ、みんなで縛るのよ、はい、で一人ずつ検査していこうって言って、はい、で縛られてる隣のやつが、うん、そいつだって分かっちゃって、うん、もう縛られてるから逃げられないような状況で なんだかかんだかなるとか、うん、あとあの寝てる人に電気ショックかなんかこうやるシーンがあって、
全然覚えてない。
ガーってやったら胸がバカーって開いて、はい、その中に手が突っ込んじゃってなんか、うん、腕切られるんだけど、なんかであのあと切れた首から足が生えて、うん、あの生首が逃げてくとか、なんかね、もうそれビジュアル的な凄さが、
あ、これはすごいな。
ビジュアル面とその見せ方が超うまいなと思って、でこの SFX 担当したのが当時22歳のロブ・ボッティンっていうのが、まあ、これで伝説的な仕事をしたというふうに言われてると思う。
そのなんか彼女も、うん、まあ、一緒じゃないんですけど、うん、ナウシカ見てたらしくて、うん、それでちょっとあの庵野が書いた巨神兵のところちょっと見たいなと思って、うん、そこを最後見ようと思ってたら、うん、でなんかナウシカ見たけど、すごいナウシカすごい好きなんだけど、うん、一個だけ怖いシーンがあるから見なかったっつってて、うん、それが巨神兵がのシーンが怖いから見ないっていう。
おお、すごいピュアだね。
ピュアっていうか、あとあのトルメキアの人たちは嫌だからあんまり好きじゃないって言ってました。おお、すごい感想じゃないですかこれ。いや、なんか、うん、まあそうなんですけど、
なんかだめだな、俺はなんかすごい説明したくなっちゃうけど、
エイリアン
これすげえ、
コングスカルアイランド、
あの骸骨島のなんちゃらキングコング、はい、今度やるキングコング超でかい、
超でかい、
100メートルぐらいあるっすね。
100メートル、
うん、だからあとあと
スカイツリー何メートルですか。
スカイツリーは武蔵、
あ、そうだ、じゃ全然ちっちゃいでしょ。
昔のさ、昔っつうかこの間やったピーター・ジャクソンのに比べるとだいぶでかい。
ピーター・ジャクソンじゃないんですかね今回は。
じゃないんじゃないか。
これなんて書いてあるの、コベナント。
え、何、どれ、
え、エリアン、
ああ
、 G かな、 C か、
コベナント
って何、
多分あれの続編だと思うんだけど、この前やったやつの。
じゃああの、うん、ドラゴンタトゥーの女はまた奮闘するんですかね。
え、ドラゴンタトゥーの女、
ドラゴンタトゥーの女、スウェーデン版の主役、
うん、あれあ、そうなんだ、
出なかったでしたっけ。
なんか全然印象に残ってる。あの自分最後のタコと巨人の大乱闘しかもう記憶にいる。
あれもあったじゃないですか、その、まあまあ、自分で自分を手術するっていう。
まあそこもそうだ。
キングスマンやるんだ。
おお、はいはい。
The Golden Circle。
The Golden Circle。あ、キングスマンね。パワー、なんだ、パワーレンジャー。
パワーレンジャー。
ワンダーウーマン。
ジャスティスリーグ。この辺マーブルっぽいですね。
これ DC だ、DC。あの、バットマンとかスーパーマンがタッグ組むやつ。スパイダーマン。ホームカミング。
ホームカミング。
ガーディアン・ザ・オブ・ザ・ギャラクシー、ボリューム2。ソー。ラン。
マイティーソー。
マイティーソー。ローガン。
ウルバリンですか？
あトランス。
トランスフォーマー。じゃあラストナイト。
ジョンウィック2。これ超楽しみ。
何すかジョンウィック。
ジョンウィックってあのキアヌ・リーブスが主演で、奥さんを亡くした孤独な男のところに、あの奥さんが最後に
ノックが。
違うの混ざる。でも似たような感じだよ。あの奥さんが残した犬がいて。
犬。
要するに私は死ぬけどこの子を私だと思って育ててねみたいな感じで奥さんが犬を残すんだ、
うん、
そしたら変なチンピラが犬殺し合ってジョン・ウィックの、
うん、
でジョン・ウィック実は伝説の殺し屋で、
うん、
そいつらをあのそうとは知らずに、うん、そのチンピラがジョン・ウィックをボコボコにしちゃうの、うん、で犬も殺しちゃうの、
うん、
でそのチンピラの親父はマフィアのボスで、うんこんなことがあったんだみたいな感じ言ったら、
うん、
親父が何相手をジョン・ウィックだと思って息子をボコボコにすんのお前誰に手出したか分かってるのかってあの男はつってジョン・ウィックがいかにすごいかを
待って、
うん、
カズハさん、
うん、
それ見るわ見たい見たい超面白い
ジョン・ウィックとイコライザーは絶対見てほしい
何ですかイコライザー
イコライザーは
メモっとく
うんあの一番怒らせちゃいけないやつを怒らせたパターンっていうやつであとあのリアム・ニーソンのさ娘誘拐されるやつ知らない90何時間とかなんか時間のやつ
知らない
知らないそれも娘誘拐したら親父伝説のなんか何かで
何か
あの組織を壊滅させられるっていうでイコライザーはあの
やっぱりさ、
うん、
それも、
うん、
いかにジョン・ウィックがすごいかは、
うん、
やっぱりそのマフィアの親父のリアクション次第っていうところがありますよね
そうそうそうジョン・ウィックが組織を抜けるあかゆそうだねジョン・ウィックが組織を抜けるために何をしたか分かってるのかって、
うん
俺はあいつに組織を抜けさせたくなかったから絶対に無理な任務を与えたとか言って、
うん、
だがあいつはやり遂げたとか言って、うん、でジョン・ウィックはそういう話をさボスがさしてる間さ、
うん、
ジョン・ウィックが今何やってるのかをさこうカットバックやつの切り替えながらや
る、
うん、
ちょっと待ってください見るの何言ってるじゃない
ジョン・ウィック
もう全部言っちゃうから
床板ベリベリ剥がして、
はい、
なんかでっかい鶴みたいなので床掘り出すの何すんのかと思ったら
だからこれから見る楽しみを奪わないでってもう本当、うん、もう打ち止めてあじゃあこれこっちの話しましょう、
はい、あイコライザーの話でした
いやもうそれもいいです見ますからザ・ウォーキングデッドやるじゃないですかザ・ウォーキングデッドの映画版がやる
映画版マジかマーベル・ディフェンダーズ知らねえマーベル・ザ・パニッシャーは前にも
あるあれがないですよアウトレイジ
アウトレイジ
ザ・ファイナル
洋画だと思うんだよね多分全部ストランガー・シングスザ・フラッシュアロー、ザ・ウォーキング・デッド、アイアン・フィスト、
全然わかんない。
レジオン、ゴッサム、マッド・シティ。
この辺はあれじゃないですね。続編じゃなくて、
うん、
今年やる系。
でもゴッサムってあの要はバットマンのいる街だからなんだろう。
ゴッサム、マッド・シティ。ゴッサムって、
うん、
ドラマでもう
す
でにあるかもね。
じゃあその系列かもね。
映画かっこいい
DC's Legends of Tomorrow スーパーガールエージェントオブシールドダメだなもうちょっとついていけねえなこれ辺ワーオブザプラネットオブザエイプスこれ猿の惑星の続編かな
猿の惑星の戦争
ザマミー あのトム・クルーズでなんか超でっかいあのミイラ男が出てきそうな映画、はい、よくわかんないんだけど、ディズニービューティー&ザ・ビースト美女と野獣の実写版だ、パイレーツ・オブ・ザ・カリビアンデッド・メン・テル・ノー・テイルズ、これ見たことないんだよな、パイレーツ・オブ・カリビアン。
あ、僕見ましたよ、
うん、なんか話したね、
話題になってたから。
ゴースト・イン・ザ・シェル、これは楽しみだ。コング・スカル・アイランド、バレリアン・アンド・ザ・シティ・オブ・サウザンド・プラネッツ、ザ・レゴ・バットマン・ムービー、カーズ3・エイリアン・コンベーナント、
エイリアン・コンベーナントが気になるな。
あとはやっぱりなんつったって今年一番の話題作はブレードランナーの続編だろうな。
続編、
うん、
ブレードランナーって続編ないんですか。
ない、
もともと、
うん、
彼がやるんですか。
確かリドスコだったような気がするんだ。
もう信頼と実績の、うん、職人リドリー・スコット。
でもね、1年に2個も作品やるかな。
何と何ですか。
エイリアン、
まあ、エイリアンはやんないんじゃないですか。だってこの間超久しぶりにやったわけだから。
とね、続編監督誰なんだ。あ、リドスコは制作組織だ。ブレードランナーはメガホンを取るのはプリズナーズやボーダーラインなどの硬派な語り口と映像で出てドゥニ・ビルヌーブ監督と。でエイリアンはどうなんだろうか、うん、監督がどれなのかがわからない。あ、リドリー・スコット監督だ。
おー、マジか。
まあこの前のはエイリアンって言ってなかっただよね、なんか微妙にプロメテウスって。
そう
で見に行ったらなんだよエイリアンじゃねえかって言って苦情を言ったやつがいるっていう。
ああそうなん
だ。だからエイリアンって銘打ってリドリー・スコットがやるってなると本当に一作目以来ってことになるのかな。まあ、リドリー・スコットって本当すごい人よね、この人。
うん、すごいそのフィルモグラフィーじゃないですか。
だって考えてみたらオデッセイ撮ってんだよね。
そうだよ。
オデッセイがリドリー・スコットってなんかすごく印象が。
うん、だから何でも撮れちゃう。あの中にっぷりが頼む。
まずデュエリストっていうのを撮ってエイリアン、ブレードランナー、レジェンド、誰かに見られてる、ブラックレイン、ブラックレインも好きだな、テルマルイーズ、1492コロンブス、白い嵐、GI チェーンってリドリー・スコットなんだ。あのデミムーアがこう
ムキムキマイティクってやつ、デミムーアがお前ディックねえだろって。
グラディエーター、ハンニバル。ハンニバルってどうかね。
いや好きですよ僕ハンニバル。
好き好き。じゃあ一作目たちのチーム。マジで。
ああ
、うん、おうおう、それはちょっと意外だ。
ジョディ・フォスター出てないけど、
うん、
なんかね、エドワード・ノートンがいいんですよ。
エドワード・ノートン何のよ。
刑事。あれ、どうしたっけ。あ、レッドドラゴンだそれ。
あ、レッドドラゴン、ね、ドドラゴンだ。これはハンニバルはなんつったってあれだよね、あの人、レイ・リオッタ。
レイ・リオッタ映画史に残る、
味あわれ方しちゃう、
ディナーのシーン、うん、
でもこれもね、いわゆる原作中的に小説の方がね終盤いっちゃってて面白かったんで。
そうなんだ、うん、緑スコットはすごいですよ。
でその後ブラックホークダウンも好きだな。
マッチスティックメン見ました。
あ、そう、あれだ。どういうのこれ、
ニコラス・ケイジの、
うん、
詐欺師の話。何でも撮れるな。
キングダム・オブ・ヘブン、これなんあれかな、歴史ものかな。
キングダム・オブ・ヘブン知らない。
プロヴァンスの贈り物、アメリカン・ギャングスター、ワールド・オブ・ライズ、ロビン・フッド、あれここら辺全然見てねえ。
そんなにやってんすか。
ロビン・フッドの後プロメテウス、
悪の法則、
悪の法則、エクソダス、これを見たな、なんとなくテレビ、オデッセイ、エイリアン、コベ
ル、ていうか、ま、もう毎年以上ぐらい撮ってますね。
そう、
毎年ぐらい
でもちょっと飛んでる時があるね。
スピルバーグかリドスコーかぐらい撮ってますね。
でも好きな映画がエイリアン、ブレードランナー、ブラックレイン、グラディエーター、まあハンニバルもまあ好きで、ブラックホークダウン、プロメテウス、オデッセイ、こんなに好きな映画がある監督なんてないね。
多作、スピルバーグと比べるとどうですか。
スピルバーグと比べてみるかな。
スピルバーグよりやっぱりちょっと大人向け。
スピルバーグもでも最近あんまりちょっとなんか硬くなっちゃった、出てあんまり見る気がしなくなっちゃったんだけど。
でももうライバルはスピルバーグぐらいしかいないじゃん。
そうだね。スピルバーグは一作目刑事コロンボだって全然知らなかった。
映画それ。
映画じゃないけどテレビ映画で、激突、恐怖の館、続激突、続激突っていうのは、ね、ジョーズ、じゃあ好きなの数えるとジョーズでしょ、未知との遭遇、1941、レイダース、失われた悪、 E.T. トワイライトゾーン、超次元の体験、インディ・ジョーンズ、魔球の伝説で、世にも不思議なアメージングストーリーの中の何かで、カラーパープル、太陽の帝国、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦、オールウェイズ、フック、ジュラシックパーク。
ここでジュラシックパークが出てくるっていう、うん、そのなんていうんですか、
うん、
なんていうか何回も波がある感じ。
ああそうだね。でシンドラもうここすごいね。ジュラシックパークの後シンドラーのリスト、
落差が、
このフックで超ダサくって言われた後のこのジュラシックパークでエンタメ的に盛り、なんか、うん、技術的に盛り返した後の
今見ると結構しょぼいって。
あ、わかる。ジュラシックパーク初めて見た時のさ、あのティラノハサウルスに追っかけられるところのなんちゅう怖さだと思ったんだけど。
プライベートライアンが来ますよ。ここ
ロストワールド、アミスタッド。
意外と
プライベートライアン。
チャッチミユフユ好きなの。
あ、そうなんだ。
見ました。
見てない。
見てない。
うん。
レオ様。
すげえな、ここら辺。インディ・ジョーンズ、最後の聖戦、オールウェイズ、フック、ジュラシックパーク、シンドラーのリスト、ロストワールド、アミスタッド、プライベートライアン、 AI。 俺的にはプライベートライアン、 AI がもうすげえな。こ
う並びはそうですね。
キャッチミーフユーキャン、ターミナル、
タンタンの冒険見ました。
宇宙戦争ミュンヘン、戦争ミュンヘンもすごいな。インディ・ジョーンズ、クリスタルスカル、タンタンの冒険、戦火の馬、リンカーン、ブリッジオブスパイで、今後やるのが BFG、 ビッグフレンドリージャイアント。これ監督。
あ、そうなんだ。ワールドガール
監督なんだ。これ全然知らなかった。
もう やりましたよ、
ね、やったけどなんか超興味ねえと思ってまさか監督だったかもしれない。
ワールドダールって僕すごい好きなんですけど、うん、あれですよ、チャーリーとチョコレート工場とか、
うん、
00
作者ってこと。
あ、そうです。
う
作者、
う
007 の、うん、あのゴールドフィンガーとか、ワールドダールの本はどれも本当面白いですよ。
主な作品どれが面白いの。これチョコレート工場、チョコレート工場の秘密がそれか、
まあ、これが一番有名で、
うん、
他は、まあ、この倒産キツネ万歳もこの間ディズニーかなんかで映画化されてまして、ファンタスティックミスターホックス、あ、これだ、これこれ、これね。
児童文学でも007の原作やってんだったら、
うん、最初はそこから入って、いや最初
本職はこっち、
本職は、うん、あの第二次世界大戦の飛行機乗りだったんですよ。それでなんか
ね、イギリスで生まれて、その時、当時イギリスの植民地だったアフリカ、なんかシェル石油に入社して、アフリカのシェル石油のなんかとかに派遣されて、でそこでなんか飛行機乗れるようになって、そしたら召集されて飛行機でその戦闘員になされて、それで墜落してその九死に一生を得て、みたいなそういう話をしてたら、その話を新聞に載せてみないかって言われて、で書いたらすごい面白いって言われて、で小説書いてみないかみたいなこと言われて、でトントン拍子でなぜかあのあれを
グレムリンの話を書いていたと、
らしいですよ、グレムリンを考えたのはこの人、007はイロシヌか、
イギリス人作家のイアン・フレミングの友人だって、それで脚本も手掛けた。
それでね、この南から来た男って、あのね、あれの原作なんですよ、フォールームスって見ました、タランティーノ。
あー、見てない、
見てない、そのうちの一つのあのギャンブルの話。なんかこの女優と結婚して子供が生まれたんですけど、子供がなんか
カトリック教徒であったため、彼女はゲイリー・クーパーと3年間不倫関係で彼の子を妊娠した。
で子供がなんか病気になったんですよ、でそしてでも
脳に障害を負った。息子セオは4ヶ月の時に交通事故で脳に障害を負った。ダールも基金を設立。
あれこれだっけな。でなんかそれであれがなかったらしいんですよ、治療法が。
お
治療法ないって言われて、ダールが何をしたかすると、あの猛烈に勉強し始めて、なんか治療法を1個開発したロワルド・ダールすごいおもろいんですよ。でなんか児童文学がをすごい才能あると思う、才能あるってあれですけど、まあね、このマチルダってやつがすごい好きなんですけど、マチルダ、マチルダは小さな天才少女っていう、ないか。
この BFG の現代
式
優しい巨人BFG、
BFG も面白いですけどね、
あ読んだんだ、
だってすぐ読めますよ、今これ撮ってるんでしょうか。
撮ってるけども、
何の話を撮ってるんで
しょう、別に、あの顔が割れる映画
そろそろ来ますか、
じゃあ、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。